宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式
宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
こんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
先週が休みでしたんで、
そうですね、
北浜さん2週間ぶりになりますよね。
そうですね、英気出しやってきました、
その間にいろんなことがありまして、
もう中国問題は解決になりましたね。興奮しましたね。
いや、その辺も、株式市場としてはどう捉えたらいいのか、まあ、政治の話いろいろあるんでしょうけどもね、
はいはい、
株式市場の冷静な捉え方というのももちろんちょっとじっくりお伺いしたいんですけども、
粛々とね、
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 粛々とってバタバタしてるじゃないですかって感じするんですけど、
ね、見えてしまったね、
見えてしまったね。日本外交下手ですよね。
本当ですね、
まあ、それは後ほどまたじっくりお伺いするとして、はい、今日の前場の日経平均なんですけれども、134円58銭高、
株価が上がるの月曜日、
月曜日株価上がりますよね。
そうですよね。
これなんかアノマリーがあって、やっぱり北浜さんが出てくると株が上がるんですよ。
いや、聞いてよかった月曜日というふうに、ね、言っていただきたいです ね。
聞いてよかった月曜日、それでもう1週間の戦略をそこで立てて、はい、あとは、値上がりした株をまくらいですね、あ1週間
そうです ね。
で、金曜日あたりちょこちょこ処理していただいて本当の利益
そんな短期で考えるっちゃ、
やっぱり3ヶ月ですけどね。
そうですよ、
やっぱり利益を得ないとこういう時代ですんでね、
粛々とね、
で、9606円ということですね。なんか
先週ね、はい、3日続落しましたですからね、はい、まあ、そこからの反発で良、かったですよね。良、かったっていうのはやっぱり米国がね、ニューヨークダウが197ドルだったでしょ、はい、プラスでしたですから、はい、これが100ドルぐらいだとね、やはり今日もねちょっと難聴だったと思うんですけども、まあ、200ドル近いですからね、さすがにね東京市場も、まあ、連動高はしましたですね、は
い、まあ、いずれにしろそのアメリカ株に、引きずり回される、はい、引っ張られるですね、引きずり回されるというのはね、はいはい、いい時には、まあ、手を引いてもらったらいいって感じはするんですけれども、そんな東京市場なんですが、それ以外にもです、例えばその、中間決算の配当取り、ね、はいはい、権利付きの、今日が最終売買日だと、その辺の配当利回りが高い銘柄を中心に、まあ、権利取りを狙ってですね、商いも盛んになったと、
はい、
確かにこの配当をなんかうまく取れれば
株がこう下がってますから、そういう利回りではね、まあ、利回りあんまりね期待するほどのものではありませんですけどね、まあ、そういう方は結構いらっしゃいますよね、
まあ、ここに来てと言いますか、為替の問題なんかもいろいろあるんですけれども、とりあえず、中間期で見れば日本企業はですね、輸出企業も含めて、中身はいいんですもんね。
中身はいいですね、ちょっとね意外なあれですよね、はい、本当に円高のにもかかわらずね、いいというふうになってますから、ちょっと困惑もしますがね、ですけども、そうですね、まあ、だからね、円高となると我々はちょっと本当にこう立ち行かなくなってしまうんじゃないかなという思いがちなんですけども、100億も儲かるものがね、80億になるだとかね、そういう話なんですよね、もちろんその100億予定通り儲かった方がいいんですけども、こう企業がね、潰れてしまったりと、もちろんそういう非上場企業とかね、そういうところにありますけども、上場企業はね、どこもね、結構頑張ってますよね。
頑張ってますよね。
そうですね。
だから、まあ、そのしわ寄せと言っていいのか、下に値引きを求めたりですね、そういうこともあるでしょう
か。それはありますね。
それは非常に厳しい方々も多いと思うんですけれども、
これはおられますよね。
それはどこまで耐えられるのかと同時に、まあ、大きい企業っていうのはですね、別に日本にいる必要もないわけですね。
そう、これ収益結構どこも上がってますよね、例えば自動車で見ましてもね、海外 その生産 その、そうですね、増加率っていうのはね、国内よりやっぱりいいですからね、それから考えましてもね、まあ、やはり企業は基本的にはね出ていくという、こう流れは変わりませんね、
だまあその本社を本当に移転しちゃって完全にですね、東証あるいは大証、まあ、東証ですね、から株も、チェックしちゃってですね、どっか他のところに上場して、なんてことはないんでしょうけれども、まあ、より一段と、まあ、この流れでいけば為替が、まあ、ドル円で見て、円高に進もうが海外転換というのはそれで衰えるとかそういう話じゃないですもんね。
ないですね、これはもう加速しますよね、
だからもちろんね、はい、それと同時に、内需の方も見なきゃならなくてですね、この前、北山さんおっしゃってたんですけれども、内需の企業も大したもんなんでね。
いや、これはね、結構これまたいいところが多いんですよね、はい、決してね、もちろんその本当に厳しいところはもちろんありますよ、はい、あるんですけど、そうですね、あの半数以上はね、うん、非常に好調ですよね、ですから企業のね、この財務内容もね、結構改善してますよね、うん、あのそれこそ銀行から借りなくて済むというような感じになってますから、はい、まあ、絶好とは言いませんけど、うん、極めていいと申し上げてよろしいと思います、うん、それがその株がね、はい、結構下がってるということですから、うん、まあ、そうですね、新しく買われる方にはね、
狙い目ですよね、
いい状況ですよね。
だからこれまで持ってる方はですね、それはちょっと厳しいかもしれないんですけれども、はいはい、新しくここから参入していくいらっしゃる方にはですね、非常な恩恵が与えられるかもしれないですね。
これはね、非常に分かりやすい形になったんですよ、うん、というのはどういうふうに分かりやすいかと言いますとね、はい、あの円高でですね、こう株がもちろん下がる株は結構ありますよね、うん、でもね、あの日本の政府としてはですね、はい、その円がですね、82円台にね、行くようなことになったら、うん、またね、介入することはもう目に見えてますよね、はい、ですからあのそういうふうに極端にですね、うん、円が上がってそしてあの自動車部品関連株だとかね、はい、そういうのが下がったらね、もう買っとけばいいってことですよ、うん、その後介入が来るっていうことになりますから、はい、売ったら反発するってことはもう分かりますよね、うん、だからそこのところをちゃんとね、利用する投資がね、成果を上げやすいってことになりますよね、うん、だから業種でご覧になると分かるんですけども、はい、あの自動車部品株の動きをご覧になると、ね、うん、非常にこう典型的な動きになってるんですけど、もう結構ね、全部がじゃないんですけど、はい、3分の2ぐらいはですね、はい、その9月の初めの安値からね、はい、結構順調に上がってて、うん、それで先週の水曜日あの後半のね、はい、3日間ぐらいは下がってて、っていう形になるんですよ、はい、少し円高になってるでしょ、はい、ですからそういうところで拾っておけばね、うん、いいってことになるんですよ ね、
あの往々にして特に僕なんかそうなんですけども、はい、北山さんは当然違ってですね、はい、北山さんとこの番組を聞いてリスナーの方は違うと思うんですけれども、はいはい、それ相対の日経金だけでたまたま見ちゃうんですよね、北山さんにしろ、まあ、リスナーの方にしろ個別株で見てるでしょうから、その辺の感じっていうのはもう抱いていると思いますよね、リスナーの方々はね。
そうですよ、だってさ、うん、今ね、あの梨のシーズンじゃないですか。
梨だ、
ね、で梨全般の話をしちゃったらさ、どれが美味しいか分からない、はい、
分からない、
はい、でもさ、中にね、今年はまあ全般にいいんだろうと思いますけど、うん、美味しいものってのあるわけじゃないですか、ちゃんと、うん、全般はあの出来が悪かったとしてもですよ、はい、美味しくなかったとしてもですよ、うんうん、ものすごく千葉県のなんとかっていうところがさ、美味しいとかさ、あるじゃん、市川とかさ、
なんか去年もこの梨の話しましたね、
そんな梨にうるさいからね、
市川のなんとか梨ってね、
そうそうそうそう、うん、柿なんかさ、はい、1個1万円のがあるんだって、
誰が食べるんですかそれ。
いや、福井さんしかいないから、だから食べた後の感想聞こうと思って。
いや、1万円ですか、いいことですか本当に。
そうそうそうそう、
は
い、驚きましたね。
マイジロはこれは進行しますねこれ、
うん、そうそうそうそう。
そんな方買う方いるのかどうなのか、ちょっと僕の周りにはまず見当たらないですけどね。
いや、食べた後は教えてちょうだいよ、そんなこと言わないで。
いや、それで、まあ、個別銘柄を、はい、見ていけば、先ほど、北山さんおっしゃったような動きなんですけれども、やっぱりここはですね、北山先生先生に個別銘柄を見る上でのポイント、あるいは、まあ、カセットでいいんですよ、この番組じゃなくて、
はいはいはい、
でいい銘柄をですね、まあ、上がりそうなね、はい、確実に上がるとは言えないんですけれども、はいはい、この時期に拾ってですね、新しく入られる方は、プラスに、なると。で、前から持っていらっしゃる方はそのマイナス分が大きくて非常に厳しいと思うんですけれども、
はいはい、
そのマイナスをまあ、ね、帳消しにする、あるいはそのプラスになると、
まあね、マイナスがね、一挙にね、解消しなくても、うん、あの次第に解消していきますからね、うん、あのまずはマイナスが縮まなきゃいけないですから、まあ縮むということだったらですよ、うん、もうすでに、ね、少しずつはね、縮小しつつ、はい、あると思うんですよ、
はい、
ですから、ここでね、大事なことは、そのマイナスが終わりの方はですね、はい、あの少しこう縮んだところでね、うん、こうお喜びってことないけど、はい、ちょっとね、安心して、案外その案外ね、安いところで買った人はね、うん、早く手放してしまう方が結構多いんですよね。
あ、
うん、 何でしょうかね、長い間我慢したもんだから、我慢しきれなくなったりね、うん、してますから、うん、少しね、やっぱりそれはやっぱり落ち着いて対応しますとできません。日本の、はい、今回の問題のようなもんで、うん、慌ててさ、釈放したらさ、損害賠償を要求されるとみたいなことになるでしょ、
ね、謝罪も損害賠償もって分かりました感じになっちゃうな。でところで、その今回の、まあ、日中間のいろんな問題ですね、
はいはいはい、
株式市場の方では、消化難っていう感じなのか無視してるのか、あんまり対処法っていうのは出てこないですよね。
そうですね、
どうするんですか、
中国関連の株がね、はい、まあ、下がるかと思いましたけども、まあ軟調ではありましたけど、はい、さほどじゃないですよ ね。例えばですね、小松屋ですよ、はい、日立建機にしてもですよ、はい、ちょっとね、一応その中国関連となるとすぐそれがね、はい、思い浮かぶわけですから、まあ、下がるでもおかしくはなかったんですけども、うん、2日ぐらい下げてですね、今日あたりはもう早速戻ってるってことになると思うんですけど、うんうんうん、と言いますのはその、アメリカのね、その建設機械で言うとキャタピラなんかは、はい、そうですね、全然そういうね、うん、中国との圧力ありませんから、はい、まあ、株がありますから、うん、ということはどういうことかというと、まあ、銘柄個々にですね、うんうん、米国市場の方をちゃんと見てるってことになりますよね、はい、米国のそのキャタピラが上がると、うん、日本の小松も上がっちゃってですね、うんうん、中国との関係どうなんだって言ったところでですね、はい、あ、そうですねっていうぐらいの話ですよね。
いや、だそれは今のところであって、果たして今後も、まあ、政治的な進展どうなるか分かんないんですけれども、はいはいはい、ああ、そうですか、じゃあアメリカに再要請してってんで済むことなんですかね。
え、済むことですよ。
ああ、そうですか。
済むことですよ。何でしょうかね、はい、東京市場が見てるのは本当にですね、もうアメリカ株しか見てないっていうぐらいの感じの動きですからね、うんうん、いい悪いは別にしてね、
はい、でも実態的にですね、はい、その小松にしろ日立建機にしろあっちで物を売ってるわけですよね、
そうですそうです、
それに影響が出てくるなんていうことはあんまり危惧しないでもいいわけでしょう。
いやいや、それは一応はね、何もないよっていうふうにそんなにね、なんて言いますかね、のほずな感じに構えてるわけいきませんから、うんうんうん、それは警戒はするんですけども、はい、まあ、こういう問題っていうのはあれですよね、その時はもちろんね、大変な問題なわけですけども、うん、そうですね、我々がその一で国民として考えた時とね、はい、また投資家として考える時とはね、うん、別にしなきゃいけないと思うんですよね。
そこなんですよ、はい、
そこはある点大事ですよね、はい、一国民としてはね、怒り浸透に走ってですね、はい、それこそ明日から戦争かというの
はそんなことはないですけどね。お互い冷静ですからな。
いやいや冷静、はい、まあ、そういうところありますけども、投資として考えますとですね、うん、今ですね、はい、あんまり下がらないっていうのは、うん、これ下がったら買おうという人がね、うん、結構いるということですよね。だから今回のことがね、はい、まあ、本当にどういう決着するか分かりませんけれども、うん、とりあえずね、軟調であることは確かですから、はい、まあ、そこでね、早速ね、うん、買っとこうというようなね、行動に市場は出てるということになりますよね。ですから、はい、中国関連株といって大きく下がったり、例えばレアメタル、うん、ね、レアアース関連株、は
い
は
い、ハイブリッドなどといろいろ使ってらしいですね、
にしてもね、うん、そんなにね、下げないということになりますよね、うん、それとね、そこで冷静に考えていきますとね、はいはい、例えばレアアースにしたって中国がですよ、輸出を規制するというようなことになりますと、うん、びっくりするんですけども、はい、これね、逆に考えることが必要なんですよね、うんうんうん、というのはそれによって価格が上昇して、はい、関連企業の方が儲かるというふうな、はい、投資の観点から見ますとね、うん、そういうことが言えるんですよね、うんうん、だから必ずしもね、このレアアースなレアアースを中国が輸出、はい、自主的に、はい、禁止するというような感じになりましたらですね、かえって株の方はね、関連の株の方は上がっちゃうということになるんですよね、うん、
なるほど。ただですね、はい、今、デフレという言葉を使っているのかと思うので、デフレの動きもありますね、流れもありますね、はい、そうした中でその製品への転嫁、はいはい、価格をですね、上げるってことは今可能なんですよね。例えば車業界に一番今回ね、ハイビルとかなんていうのはそのレアメタルっていうんですか、はいはいはい、その辺を使ってますよね、はいはい、となってきたらやっとその、政府の補助金がですね、終わり、次なる手を独自の企業が講じてますよね、要するに安くする手ですよね、
はいはいはい、
そこに来てまた少し
ね、はい、これ例えば食品とかね、そういうのは上げられませんけども、うん、企業は結局はね、 上げるんですよね。
企業そうですよね。
そうそう、はいはい、上げてね、うん、そしてその原材料価格が上がるということはね、はい、企業にとってはね、はい、望ましいことなんですよね。うんうん、一般的には原材料価格が上がって、はい、利益が出ないって盛んに言うんだけど、うん、大嘘でね、うんうんうん、その方がね利益が出るんですよ ね、値上げが可能だから、はい、値上げの理由を必要としてるんですから、うん、で値上げを必ずしますよ、はい、そうすると、ね、原材料価格が1上がると、うん、値上げは 1.2 ぐらいか3、ね、ぐらい上げますから、うん、プラスなんですよね。
なるほど。
だから、はい、それはねその我々がなんか生鮮食料品かなんかね、買う場合とは、違う考えで見なきゃいけないということですよね、うん、そこをそうしませんと株がね、まずいなというふうになっちゃうんですけども、だから今、市場を見ていただくと分かるんですけども、はい、化学株なんかはずっと上がってますよね、うんうん、素材株がね、
ただですね、はい、今円高、まあ、介入しても介入してもなかなかですね、
戻
らない政治なんかもね、それいい例でしたね。取った戻ったんだけどすぐにまたね戻った、どっち戻るか、まあ、円ドル方向に戻ったり、
はいはい、
でまたこの円が買われちゃってますよね。
先週は一瞬で
ビャーッと、またビャーッと行きましたね。
そうですね。
でそういう円高の時ならば海外のそういう輸入に関しては得でしょうけれども、
はいはい、
でなおかつどこの国でもできるようなものでしたらですね、多少上がるぐらいが、はい、企業の利益プラスになるんでしょうけども、今回のやつは少なくともハイブリッド関連ってのは中国しかできてないらしいじゃないですか。あれ嘘なんですか。
そうですよ、
だってニュースでそう言ってましたよ。
いやそうです、
僕は自分の目で見に行ったことはないからニュースのことを信用したんだけど、
レアースでさ、例えばねハイブリッド車用のね、はい、何ですか、モーターを作るためのね、磁石、
磁石、
はいはい、に使われるものとかさ、はいはい、そういうのはね、何ですかね、今代替品が可能だし、はいはい、世界にね結構あるんですよね。
なんだ、
例えばリチウムがないって、はい、もう以前ものすごく騒いだけど、
うんうん、
ところがリチウムもね、はい、結構たくさんあるってことが分かってきてるわけですよね、ですから、まあ、そんなにね慌てることはないんですよ実際はね。
ああ実際はね、
そうですよ。だからまあね、中国は確かにですよ、はい、日本のここは弱点だなと思ってついてきてると思うんですけども、基本的にはですよ、他の鉱山を開発したりしていきますから、うん、まあ、そんなに恐れることはないんですよね、うん、恐れて慌ただしくだから反応するからいけないんですよ。リチウムもあれじゃなくてそのレアアースのね、はい、も禁輸されちゃったってわけで、ほら早く船長解放しろっていうふうになってるわけでしょ、
うん、
もちろん藤田の社員の方がね拘束されたということがね、やっぱり一番のきっかけだと思いますけども、
まあ、
いずれにしてもね、はい、こうすぐね何ですかね、非常に弱点があって、日本の方がね、こう過激にね。
いやだから、ただ藤田の社員とね、うん、その今回の船長の、まあ、拘束といいますかね、
はいはい、
それは、公務執行妨害ですか、
そう
です、それとは全然別の問題で、別で捉えればいいんですけど ね、
そうですね、
みんな一緒にしちゃって、それは大変だ、これは大変だって話になって、
な
おかつやる金融だ、それは大変だって、僕なんていうのはトヨタとかホンダとかね、ハイブリッドを作ってとか大変だなと思ったら、別に他の国は講じてますよね。
そうですね、
うん、
もちろんそうですよね、うんうんうん、だから国がね、
はい、
政府がどちらかというと慌ただしくなっててね、うんうん、それのことがちょっと理解不足だということになると思うんですよね、うん、
いやだからね、北浜さんといつも話をさせていただいてですね、
はい、
その投資家である立場と個人の立場、
はい、
あるいはその日本国民である立場、あるいは世界国民である人民である立場、この立場の使い分けがうまくて、それじゃなきゃ投資はできないですね。
そうですよね、
はい、どの立場に立つか、じゃ常に、うん、まあ、投資家ってのはこう考えるもんであってね、
はいはい、
要するに下手なセンチメントに動かされないとか、それは大事なんでしょうね、
それはその飲み屋さんでさ、うん、友達と喋ってる、話と、そこを分けりゃいいわけですよ、
うん、
ところが往々にしてさ、飲み屋さんで友達といろいろね、いろいろその結局話しまくって、そのまま投資になっちゃうから、
うん、
これはまずいってことですよね。
いや、
ここ日本はもうちょっとレアースまで禁煙されちゃった
ら、やべえなとか、
やべえって、いやこれは
うっぽくと思いますよね。そうじゃないんだ、
そう、
ね、ちょっと冷静に考えればどこでもあるじゃねえか、
そう
確かにね、探しに行ったらちょっと金かかるし、その鉱山の開発も金かかるけれども、もっと長い目で見ればね、
そうです、
まあ、10年とか待たなくても別にどっからも出てくるんじゃないか、楽しみになるわけですよね。
そうですよ、だから今回のことにしたくて、だって少しね視野を広げて考えれば、
はい、
大いに損したのは中国ですよ。 よね、どう考えたって、はい、あの日本は別に得意なわけじゃないんですけど、うん、もう大変なね、中国にとっての損失じゃないでしょうか。なぜかというと日本人がね、はい、改めて中国怖いなとかね、何するか分かんないなっていうか、うん、まあ、思った人が大部分だと思うんですよ、うん、これはやっぱり中国にとってね、はい、大変なマイナスだと思うんですけど、うん、
まあ、中国政府とか中国の普通の人は気がついてますよ、
ね、そうでしょ。だから
デモしてる200人とかそのぐらいが分かんないだけで、ね、
大変な損失でしょ、はい、だからそれと同じようなもんで、うん、そこで視野を広げればいいわけですからね、はいはい、
そうですよね、はい、だからこれによってね、例えば中国が輸出量が多いね、レアメタルなんかだったらどんどんどんどん他の開発企業が進んじゃって、中国は逆に輸出できなくなる時代ってあり得るってことも考えてると思うんですよね。
もちろんそうですよ、うん、だって日本でその中国に産出するレアメタルを使う、レアアースを使ってね、はい、電子部品なんか作るでしょ、はい、じゃそれは中国に輸出していくわけだから、うんうん、で中国からそれを使ってですね、世界各国に輸出するとすると、うん、その輸出できなくなるじゃないですか、うん、日本のその部品がないってね、はいはいはい、だからそうなりますから、うん、愚かなことをしてるってことにはなりますよね、うん、だからそう考えると長くは続かないなと、中国も、ね、ああね、気が利いたお国のようですから、
うん、そりゃそうですよ、
ね、ちょっとね、うん、これはちょっとまずいなというふうに、うん、なるんですよ ね、
まあ、世界のことっていうのは経済でお金だけで動かないのかもしれないけれども、まあ、投資家の立場あるいはちょっとした企業人社会人の立場に立ってですね、はい、考えれば、経済的にそんなことやめた方がいいんだなって話だけど
おっしゃる通り、おっしゃる通り、
ね、だから尖閣の衝突だってね、別にロシアと中国がやってるよりね、あるいはこう二分して二人でやってもいいじゃないかって、それで丸く収まるのにいいじゃないかってぐらいの話ですよね。
いや、それはさ、その話をするともう全
然ないからやめましょう。
日本はさ、あれですよね、海洋法をちゃんと守ってるということなんですから、うんうんうん、その通りなんですし、うん、だからそのところを強調するしていけばいいわけですよね、はい、うん、はい、
まあまあ合理的な方に流れるっていうのはこの世のまあ見方っていうか捉え方しかない。
さらに言うと、はい、やはりね、実効支配ってことが大事ですから、うん、日本はもっとあの辺のところを開発すべきなんですよね、うん、石油開発したって油田開発したって、うん、日本はしょっちゅう文句言ってるけど、はい、日本は何もしてないんだから。
そうですよね、
何の開発もしてないんだよ、うん、こんなにも
一応ね、一緒にやりますと契約しただけ
でね、いやいや言うにしては、うん、日本側の方では何一つやってないんだから、うん、でしょ。
そうだ、日本も落ち度があるわ。
使ってないのにさ、はい、中国は、自らのさ海域の中で掘ってて、はい、うん、それで掘ってて日本から吸い上げんじゃないかとか日本は言ってるでしょ。自分は何もしてないんだ。
だ中国の大きいパイプがなんか差し込んでるわけですね。
だからそういうふうに言うんだけど、それは地下の中がつながったってしょうがないじゃないですか。
そうですよ ね、
ね、で、うん、それをいろいろさ日本は文句言って、うん、じゃあお前たち何かやってんのかって何もやってないんだ。
そうですよね、
そうでしょ、うん、やってないのがおかしいじゃないですか、いくらでも。
やっぱ中国はね、実質的なところを積み上げてそれを事実関係って、そうそうそう、日本は事実関係すら作るのかしらですもんね。
事実関係がないんだ。
ないんだ。ということでこれちょっとお知らせに行きます、はい。
北浜隆一郎月刊株式宅配便2010年ナンバー9は9月17日発売。投資の達人、そして番組でも当たり屋を実証中の北浜さんが、9月も資産倍増計画の核となる厳選銘柄をあなたにだけ教えます。今回は将来の上昇が見込めるにもかかわらず相場全体の流れに足を引っ張られ安値に沈んでしまっている超お宝銘柄を北浜さんが独自の当たり屋視点で発掘します。北浜隆一郎月刊株式宅配便2010年ナンバー9はカセット60分、価格は税込み7000円、お求めは朝10時から夕方5時30分まで、東京 03-3583-8300、 東京 03-3583-8300、ラジオ日経事業部まで。なお、返品などに関するお問い合わせもこの番号までどうぞ。
はい、個別銘柄コーナーです。ですね、先週は休みでしたね。その前の週、ね、はいはい、ABC マート、
あ、やりましたね。ね、
ブーツが、いいよなんていうことで。はいはいはい、はい。ABC マート13日でしたね。
9月13日。
はい。ね、その引き値が2633円。今日が2549円なんですけれども。
ちょっと下がってますね。
はい。はい、2633円、そうですね。低空飛行って感じですね。
これはあれですよ。はい、まだね、はい、そうですね、今のところのデータとしては、うん、 まあ、あの8月の、ね、販売状況だとかね、はい、まあ、そこぐらいまでしか出てきませんから、うん、まあ、9月10月とかね、はい、こう販売のデータがね、はい、出てこなきゃいけませんですよね、はい、そうすると少し良くなったとかね、はい、いうことになってきて、
はい、
あのこれやはりね冬のね、はい、需要を見込んでるわけですから、うん、あのそうですね、冬に上がっていくと、はい、年末にね上がっていくということでね、うん、シフトしてますからね。
いやでも先週これ急に寒くなりましたね。
そうなんでしょ。
そうですよ、冬ってこの何北浜さんくだらないこと言ってたのか、まだ暑い
くだらないって言った。
いや言われると思ったらその前だってね、東レですよヒートテックって言ってね、
そうそうそうそう、
東レが9月の6日でしたね、
はい、
400引け値の段階で469円、でこの番組やってる時間帯には455円だったですよね、
そう、
その日バーンと上がっちゃったんですよ、
はいはいはい、
で今日が468円、でこれ477円まで上がりましたね。
まだね、はい、まあ、これからですよ。これもだから冬にさヒートテックは使うんだからね、
はい、うん、それだけじゃないですよ、
冬に準備してくるんですよ、
はい、冬、それだけじゃないですよ、はい、その前の本当に暑くて人がダラダラダラダラ汗を垂らしてる林内ですもん。林内がですね、8月の30ですよ。
あ、そうか、
はい、8月の30の林内が5110円、これ引け値ですね、
はいはい、
でこの番組をやってる時はおそらく5090円ぐらいだったんですよね、今日が4910円、55円だから
触ってんね、
はい、
はいはい、
でもこれ5110円っていうのは高値
と言われ
ですね、
まあ、これからね、はい、これもこれからですか、とにかく冬に備えてるからね、
はい
はい、
こんなにすぐに冬が降るとは思ってなかったですね。
いやこれから寒くなります、はい、でそろそろ私は願ってますよ、
もうあと3分なんですよ番組も終わり
です
から、今週の銘柄、パラマウントメガ、パラマウントメガ
パラマウントベッド
ベッドですね、
そうですそうです、
はい、7960、コードナンバー7960、パラマウントベッド、
これうちで使ってるけどね、
はい、
いいよなかなか、
ね、この
まま介護用のベッドですから、
はい、
普通さ介護用のベッドってあんまり真似ができないんだよね、
あれいろいろいろなとこ上がったりとか、
そうそうそうそう、
でしっかりできてるんですよね、
自動でビャーとか起き上がったりするでしょ、
はい、
であれリースでやってんだよ、リースがなんか高いんだよこれ、
はははは、
うん、そうやってますけどね、うちあの介護を必要としている人がいますから、
はい、
でこれは非常に便利で助かってますよね、
うんうん、
でこれは、はい、やっぱり今ね介護老人ホーム、
はい、
ああいうのが結構増えてますから、うん、まあ、そこにはこういうのつけますよね、うん、あれば便利だもん、
うん
うん、大変
そうですよね、
しかもシェア 70% ぐらいだよこれ、
あ、そんなにシェア
もうほとんどだよ国内のね、
ということは いろいろこれが新しい介護の施設がですね、
そうそう、
おじいちゃんおばあちゃんが入られて、
もうこれ使わざるを得ませんよね、だから時代が求めてる製品になりますよね、はい、より強く求めてるってことですよね、は
い、そうするとこれ相当長期のあれですよね、
中長期ですよ、
はい、今日のところの話をしますと、
はいはいはい、
今日全場がですね、はい、2200円、15円安でしたね、
15円ね、
はい、
ちょうどぐらいですね、
はい、
はい、あ、切りがいいじゃん、2200円、
2200円ちょうどですね、
はいはい、
マイナス15円、
そうですね、
で相当長期に、まあ、持てる銘柄であるということですよね、
そうですよ、もうベッドに、ね、うん、ね、寝てればもう少しずつ上がっていくということですね、
うん、7割もでもそういう施設での、まあ施設でお年寄りおじいちゃんおばあちゃんがですね、心地よい生活をするためにこのパラマウントベッドが使われてるわけですよね、
いやこれだってさ病院の介護でもさ、はい、介護の現場の人は大変じゃないですか、いちいち起こしたりするの、
うん、
キャラジャーっと起こしてくれるんだから、
はい、
いいじゃないですか、
いいですよね、
スタッフにもいいんですよこういうのがね、うんうん、普通のベッドだったら、
はい、
一人で起き上がるのも大変だし、うん、スタッフを起こすのも大変じゃないですか、
はい、
でまあ、導入しますよ、
はいはい、確か病院なんか行ってもそういう、
自動的
ご高齢の、ね、方の施設じゃなくてありますよね、
そうです
よ、
高齢じゃなくても使えば良さそうだね、
うちに買っていいですよ、
高いですよね、大きいの良さそうじゃない、ただ高いねこれ
そうですね、
何十万もするんだもん、
まあ、ベッドリースうちで個人的にはする気はならないですけどということでいずれにしても今日はですねパラマウントベッド7960を、はい、北浜さん注目しているということですね、
はい、ありがとうございます、
はい、今日もありがとうございました、また来週よろしくお願いします、はい。